ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション12、潜在意識を利用して成功した人々。
科学者や発明家たちは潜在意識の重要さについて十分理解しています。電話を発明したグラハム・ベルをはじめ、ニコラ・テスラやエルンスト・マッハなどは潜在意識を利用して数々の発明を生んだ科学者です。その他にも近代科学や産業上の功績を挙げるのに重要な役割を果たし、成功した研究者たちというのは潜在意識を使っていたことが調査の結果明らかになっています。科学者のシュトラドニッツが化学式の6個の炭素と6個の水素の配置換えを試みましたが、どうしてもその回答が見つからなかったのです。そこで彼は自分の潜在意識にこの回答をさせることにしました。ある日、ネズミ花火に火がついてくるくる回っている光景が彼の頭に浮かびました。そこから彼は原子を感情に配列するということを発見したのです。そしてこれが今日ベンゼン環と呼ばれているものなのです。有名な科学者の場合、電気学者であったニコラ・テスラは発明するとき必ず潜在意識を使っていたそうです。新しい発明のためのアイデアが浮かぶと、まずイメージの中でそれを完成させるのだそうです。そうすることで潜在意識がひらめきを使って必要なものや考えを潜在意識に具体的に与えるからです。ですから彼の発明は欠点もなく、修正時に時間を費やすこともなかったといいます。彼は私がこう動くはずだとイメージしたものが実際にそのように動かなかったことはこの20年間一度もありませんでした、こう語っていたということです。有名な動物学者の場合、眠っている間も潜在意識は活動しているということを動物学者のアガシ教授は発見しました。アガシ夫人が書いた彼の伝記の中にそのことについて書かれた部分がありますのでご紹介しましょう。魚の化石の跡がついている石板を見つけた夫は、その跡が不鮮明だったのでそれを解こうと2週間も寝ずに研究していました。ところが何の発見もできず、疲労困憊した夫はとうとうその研究を諦めることにしました。それから間もないある晩のことです。夫は夜中目を覚ますと、例の魚の不鮮明だった部分が復元されているのを夢で見たと言いました。彼は夢で見たその部分をはっきりと思い出そうとしていましたが、それはどんどん彼の記憶から消えていきました。翌朝早く、彼は魚の化石のついた石板をもう一度見にパリの動物公園ジャルダンドプラントへ出かけていきました。実物を見れば何か思い出すと思ったらしいのです。しかし無駄でした。その夜も彼は例の魚の夢を見たのですが、やはり朝になると記憶から消えてしまっていました。3日目の晩、彼は紙と鉛筆をベッドのそばに用意して眠りにつきました。例の魚はやはり朝方夢に現れました。はじめはぼんやりと夢の中を漂っていたようですが、それは次第にはっきりと姿を現し始めました。彼は寝ぼけまなこで紙と鉛筆を取り、脳裏に鮮明に焼き付いたその魚の絵を描き出しました。朝、彼は自分の描いたその絵を見て本当に驚いていました。例の化石のわかるはずのない特徴がしっかりと描かれているからです。その絵を持って夫はジャルダンドプラントに行き、石の表面をうまく削ってみました。魚の化石がそこに隠されていたんです。彼は自分の絵と照らし合わせてみました。それは見事に一致していました。その後、彼が自分の夢を大いに利用したことは言うまでもありません。糖尿病の問題を解決した医者の場合、カナダの生理学者フレデリック・バンティング博士は糖尿病の研究を続けていました。当時この病気を抑える方法はありませんでした。バンティング博士は寝ても覚めてもひたすらこの研究に没頭しました。ある日、博士は夢の中であるひらめきを覚えたのです。それは変質した犬の膵臓導管から一部分を抽出する夢でした。そうです。これがその後 何百万人もの人を救うインシュリンの発見となったのです。博士は常にこの解決法を熱心に求めていたので、ある日突然潜在意識が夢を通して回答を送ってくれたのでしょう。だからといって誰でも一夜にして答えが得られるというわけではありません。その人その人でペースが違いますから、諦めず常に求め続けることが大切です。しかし解決策が全然ひらめかない場合があると思います。そんな場合、もしかしたらその問題を難しいと考えたり、答えが得られるまで日数がかかるだろうと考えて、時間的空間的な制限を設けているのかもしれません。そう思っていたら潜在意識はその通りの時間をかけます。いいですか、潜在意識には時間も空間もないのです。それらを超越した環境の中にあります。答えは未来にあるのではないのです。答えはすでにあなたの中にあるのです。なぜならあなたの中の潜在意識は全知全能だからです。あとはあなたがそれに気づくだけのことです。強制収容所に入れられた有名な科学者の場合、ロケット研究協会の一員でもあった電気工学者のフォン・ブラウン博士は、捕虜としてロシアの強制収容所に入れられていたことがありました。その頃彼が潜在意識によって経験した奇跡を次のように話してくれました。ドイツの私の家は破壊され、家族は皆殺しになりました。友人や同僚たちも戦死したか、あるいは収容所に入れられたのです。私は捕虜としてロシアの強制収容所に捕らえられ、炭鉱で働かされていました。ここではまともな食事も与えられずに、想像を絶するほどの労働を強いられ、大勢の人々が私の目の前で死んでいき、それは本当に地獄としか言いようのない情景でした。私はとにかくここを出ることを考えたのです。戦争が始まる前、ベルリンで出会ったアメリカ人女性のことをふと思い出しました。以前私はロサンゼルスの写真を見たことがあったのですが、その写真の建物や風景は私をワクワクさせました。その時のことを思い出した私は、ここを出てロサンゼルスへ行くぞ、そう心に決めたのです。暗く辛く苦しい日々の中で、私の楽しみはロサンゼルスへ行った自分をイメージすることでした。戦争が始まる前、ベルリンで出会ったアメリカ人女性と一緒にウィルシャ通りを散歩しているところや、ロサンゼルスのメインストリートをドライブしているところです。このイメージは私の心の中でどんどん広がっていき、時には今現実にロサンゼルスの道を歩いているような気になっていました。そしてワクワクしてくると、体の中からエネルギーがこみ上げてくるのを感じました。ある朝、いつものように監視長が収容者を整列させ人数を数え始めました。監視長は私の番になったところで司令官から呼び出され、数分その場を離れました。その隙に私は数えられた人たちの方に加わったのです。彼は戻ってくると、私の次の人から数え始めました。当然人数は一人減っているんですが、幸いにも監視は気づきませんでした。私は作業時間中にその現場を抜け出しました。作戦は成功でした。夕方作業が終わった時も人数は朝と変わらないので、怪しまれることはなかったわけです。そのことが発見されたのはずっとずっと後になってからだと耳にしました。収容所を抜け出した私は丸一日歩き続け、ポーランド行きの貨物列車を見つけると、夜こっそりそれに乗って国境を越えたのです。ポーランドからは友人の手を借りてスイスのルサンへ向かいました。ルサンのパレスホテルで私はアメリカ人夫妻と知り合いになり、彼らは私をロサンゼルスの家へ招待してくれると言いました。もちろん私はその申し出を受けました。そこはあのロシアの収容所で幾度となくイメージしたロサンゼルスの風景そのものでした。ウィルシャ通りやメインストリート、そしてベルリンで知り合ったあのアメリカ人女性は今私の妻になっています。私はいつまでもこの潜在意識が起こした奇跡を忘れることはないでしょう。時を超えた全知全能の潜在意識。 潜在意識が過去未来に関係なく宇宙のあらゆることについて知っていることを考古学者や古生物学者は知っています。古代の遺跡や化石を発掘し研究しているとき、潜在意識はイマジネーションという形をとって過去の様子を見せてくれます。古代の道具や彫刻を見て言葉のなかった時代の習慣などが呼び覚まされ、彼らにはそれが見えてくるのです。彼らのように訓練されたイマジネーションは過去を自由自在に頭の中で蘇らせることができます。大昔に全滅した恐竜や動物の化石に肉をつけて歩かせることができたり、古代遺跡をもとにして栄華を誇った当時の町やお城を再現したりすることができます。もともと潜在意識は知っていることなのですから、原型を現在の私たちが知ることは可能です。潜在意識の力を借りれば可能なことなのです。別の言い方をすれば、本来私たちは全てを知っているのです。ただ今を生きるために過去のことやいろいろなことを忘れてしまっているだけなのです。つまり私たちの中に潜む大いなる自己に問いかけて、あなたの忘れていた記憶を呼び覚ますだけなのです。だからあなたは宇宙なのです。広く大きく無限の宇宙の一部なのです。それだから言うのです。あなたに不可能はなく、あなたは無限だと。答えを導く二つの方法、いいですか。あなたが決断を迫られていたり、問題の解決の目処がつかないとき、不安になったり心配したりしてはいけません。だいたいそんなネガティブな感情があなたを支配してしまっているときは、あなたは真にその問題と取り組んでいない場合が多いのです。あなたの考えというものは必ず良い方向に向いているものだからです。ではあなたが困難に陥ったとき、潜在意識からその答えを導き出す2つの方法をお教えしましょう。とにかくまずリラックスしてください。体を楽にすることです。あなたの体はあなたの意志に従います。肉体は意志を持っていません。あなたが思った通りに働きます。そして問題を客観的に見つめてください。自分が当事者としてその場にいるのではなく、その問題にぶつかった人をどこからか遠くで観察するように、違った角度からその問題をじっくり見つめ直してみます。そしたら次に、よし、この問題を何とか解決しようと心に決めます。心に決め断言したら、今度は問題が解決した時のことを考えてみます。どんなに嬉しいか、その時の気持ちをイメージしてみるのです。心に解放感と解決した喜びを今から与えてやるのです。それから眠りにつくようにしてください。それを繰り返してみることです。それでもまだ答えが出ないなら、何か他のことを一生懸命やってみます。もちろんあなたが楽しいと感じられ、問題について忘れられるようなことです。ネガティブな感情が湧いてこないように、楽しいこと、集中できることをしてください。トースターからパンがピョンと飛び出すように、ある日突然答えがひらめくはずです。もう一つは、潜在意識が応答するまで何度も何度も問いかけることです。ある時、私は我が家に伝わる大事な指輪をなくしてしまったことがあります。それはもう必死であらゆるところを探し回りました。ところが全然見つかりません。私は何度も潜在意識に聞きました。どこにあるんだ、教えてくれ。お前は知っている、お願いだ、どこにあるか教えてくれ。私はそう言葉に出しながらあちこちを探し回ったのです。眠りに入る前もやはり同じことを言いました。翌朝目が覚めると、ロバートに聞けという言葉が頭の中で響きました。ロバートとは9歳になる私の子供です。変だと思いながらも、私は直感の声に従ってみました。ロバートは私にこう言いました。ああ、それなら知ってるよ。友達と遊んでいる時庭で拾ったんだ。だけどそんな大切なものだって知らなかったから誰にも言わなかったんだ。僕の部屋の机の上に置いてあるよ。信頼し求めれば答えは必ず得られます。あの直感こそ私の大いなる自己の声だったのです。ある青年からこのような話を聞きました。彼のお父さんが亡くなった時のことです。彼のお姉さんの話では、 まだ父が生きている頃、家族全員に平等な遺言状を書いたと私にだけ教えてくれたというのです。そこでその遺言状をみんなで手分けして探しましたが、手がかりすら見つかりませんでした。そこで彼は私が公園で話したことを思い出して実行してみたそうです。潜在意識に遺言状のありかを教えてくれと何度も頼みました。翌日、彼はロサンゼルスのある銀行が変に気になって、そこに何かがあるような予感がしたと言います。そこで行ってみると、確かに父の名で貸金庫がありました。その中に入っていたものはもちろん彼らが探していたものでした。あなたが眠りに入るとき考えることは、あなたの心の奥にまで浸透していきます。そして内なる力を呼び覚ますのです。あなたが家を売るべきかどうか、入ってきた商談を受けるべきかどうか、新しい仕事に移るべきかとどまるべきかというような問題で迷っているときは、次のようにすることです。体をリラックスさせ、心を落ち着けて、作用反作用の法則について思い出すのです。作用というのがあなたの考えで、反作用というのが潜在意識からの応答でしたね。あなたが欲しい結果や回答を得るためには、それにふさわしい考えをしなくてはいけません。そうでない考えを持っているなら、答えはやはりその考えに沿ったものになるでしょう。すると結果から見た場合、あなたの望む結果を得るため、答えを手に入れるためには、それにふさわしい考えや行動をしなくてはならなくなります。ということは、逆に言うと、あなたの考えは潜在意識にコントロールされることになるとも言えるでしょう。しかし、全知全能の潜在意識にコントロールされるなら、なんと素晴らしいことでしょう。あなたの思い通りの結果を得るために、潜在意識が導いてくれるのですから。応答を得るまでは、あなたがその導きを得る秘訣は、潜在意識からの応答を見出すまで身を委ねることです。つまり、あれこれ雑念を抱かず、心配せず、わからないときには流れに身を任せてみるのです。応答は直感やひらめき、予感、そして感情を使って表現されるでしょう。それらを感じるためには、心を静かに平和な状態にしておかなくてはいけません。心が乱れていると感じ取ることができないからです。セッション12のまとめ。第1に、偉大な科学者の成功や成果は潜在意識によるものです。第2に、困難にぶつかった時、私はこの問題を解決すると断言してください。第3に、もしあなたが迷った時は、客観的に解決を試みてください。他人に聞いたり研究したりして得られる情報は全て集めてください。そして寝る前に答えを求めるのです。第4に、一夜で答えを得られるとは限りませんが、信じて求め続ければ必ず得られます。ただし個人差があるので、あなたのペースに合わせて答えを知るでしょう。第5に、潜在意識から解決策を得るには、問題が難しいから物理的に不可能だとか、日数がかかりそうだとか、時間や空間的な制限を設けないことです。第6に、答えを得た時の喜びや満足感を具体的にイメージしてください。第7に、心に描いた映像はどんなものでも実現されます。それを信頼し、あなたの内なる力を信じることが奇跡へとつながるのです。第8に、あなたの潜在意識は記憶の倉庫だということを忘れないでください。第9に、答えを求め続ければ、それは直感やひらめき、予感などであなたに表現してくれます。第10に、訓練されたイマジネーションは過去を呼び覚ますことができます。潜在意識は時を超えて全知全能です。第11に、作用反作用の法則を思い出してください。あなたの考えにふさわしい応答を潜在意識は与えます。第12に、あなたは 宇宙の一部です。本当はあなたのすべてを知っているのです。大いなる自己があなたの求めることを思い出させてくれるでしょう。